今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の1章12節から20節です。ピリピ人への手紙1章12節から20節、はじめに14節までをお読みいたします。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、あなたの御言葉が伝えられる上で、何もかもがあなたの最善へと導かれていくということ、これを覚えて感謝いたします。パウロが牢屋に入れられてもなお、福音がそのことのゆえに広まったように、今、主よ、今日もろもろのトラブルがありましたが、しかしこれは全ての上で、克服した上で、あなたの御言葉の命がますます大胆に広められることを感謝し、またこのように思いもかけず大切な兄弟を主を送り出す祝福の時も、このようにそのマシントラブルのおかげで与えられ、あなたが全てを益としてくださることを覚えて感謝します。今主よ、我らの心を整えてください。しもべの思いと心を、またこれに預かる一人一人の思いと心を、体を整えて、またこのインターネットの機材を豊かに祝福し、そしてあなたの命が余すところなく伝え尽くせられますように、どうか祝福し導いてください。すべてあなたの御言葉の命、それに妨げがないことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。まさしく今日の御言葉の通りなんですね。パウロは、自分の身に起こったこと、すなわちローマの牢獄に捕らえられてしまったということ、これ、普通の人から見れば、これはなんでこんなことが起きるんだろうか、そういうふうに思えるような、人の目から見れば不幸と思えるような、ラッキーではないと思えるようなことが、逆にラッキーなことに、逆に福音が広まることにですね、用いられたということですね。このピリピ人への手紙は、獄中書簡だということを、最初に申しました。ローマの牢獄の中において、いつのタイミングか、今日のところで、13節では親衛隊の全員とその他すべての人にもありますので、これもうローマ帝国の中において、ですからローマの牢獄において、ですからタイミング的にはちょうど使徒行伝の、28章のあのあたりの、時、パウロが本当に、苦しみの中捕らえられて、もう時にはカイザラに移され、さらには、船の経由してローマに護送される途中に、難破して、もう何日も海上を漂って命の危険の目にあった、毒蛇にも噛まれたけれども、その毒蛇はかえって害を受けずに、パウロ自身は害を受けず火に投げ込まれて、それでかえって人々はですね、あ、パウロが毒蛇に噛まれた、そのうち死ぬだろう、罰が当たったんだと見ていた人は、逆にこの人は神の人だ、逆に福音が伝えられるようにですね、なっていくんです。人の目には災いであるかのような、毒蛇に噛まれるとか、船難船するとか、あるいはこのように牢屋に入れられるとかいったことが、逆にですね、イエス様の命が拡大することへと用いられていくんです。イエス様は全てのことを、働かせて益としてくださるお方です。 それはイエス・キリストの栄光がますます大いなるものとなっていくためです。パウロは、ね、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになった、ね、私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになった。パウロは、ローマのところで、ね、使徒行伝の最後では、ローマはそのローマの中においてある程度の、ね、自由が与えられました。確かに、ね、家の中で軟禁されている状態ではあるんですけども、でも、ね、彼を慕って多くのクリスチャンたちが訪ねてきて、そしてパウロが彼ら、ね、その訪ねてきたクリスチャンたちに福音を伝えたり、また兄弟姉妹の励ましをしたりすること、それは許されておりました。そして、ね、その人々が訪ねてくるたびに、ね、ローマの軟禁状態ですから、ですからローマの兵隊たちが見張ってなきゃいけないんですね。そのパウロが、その彼を訪ねてくる友人たちにお話しすることも、ね、ローマの兵隊聞いていなければいけないんです。何しろ監視対象ですから。ですからどうしてもパウロがですね語る福音、ローマの兵隊たちも聞くんですね。でそれでそれによってローマにおいて兵隊たちも福音に入った、救われたということが逆になっていた。それでこのことのゆえにパウロ自身の身に起きたことはローマの兵隊たち、また親衛隊の全員たちにも知られるようになった。ローマは非常に特殊なケースで牢屋に入れられたわけです。普通の人だったら、ね、殺人とか、強盗とかそういった凶悪事件によって、ね、牢屋に閉じ込められるんですけども、パウロの場合は、ね、死者のよみがえりを述べ伝えている、ね、この望みのゆえに牢屋に入れられているという非常にもう聞いたこともないようなケースで、ね、彼はカイザルに上訴したということで、もうローマの親衛隊たち、また兵隊たち全員の中においてパウロが話題が持ちきりになった。もう本当にイエス様がなさることはとても不思議ですね。一見災いと見えるようなことでも、実はこれが福音が前進する働きとなり、また命が前進する働きとなることができる、非常に幸いなことです。人の目から見れば、ね、災いと思えるようなことも、それが益となるためには、それ皆さんイエス様に会って歩むことを捨てないということ、これがコツです、ね、イエス様にあって歩むということ、この、ね、聖書から離れない、そして本当に何が起きてもイエス様助けて、ね、あれが起きてもイエス様はあなたを信頼します、ね、その歩みをし続けることによって、一見他の人が災いだ、ラッキーではない思えるようなことが逆にラッキーになり、また福音が前進し、そのことが逆に益をもたらしていくということになっていくんです。これクリスチャンの特権です。本当にイエス様は全てのことを作り変えて益とされるお方だからです。さて、こうして福音が伝えられていくんですけども、ただですね、必ずしもその中において、ね、いいパウロが喜ばしい形で伝えられていったとは限らなかったようです。15節以降の方を見ますと、人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。で、福音を伝える人には二通りいたんです。一方は本当に純真な心を持ってイエス様の栄光のために、そしてこの人イエス様にあって良くなってほしい、作り変えられてほしい、生まれ変わってほしいというその純真な願いを持ってイエス様を伝える人、ね、もあれば、ね、別の人は党派心を持ってキリストを述べて伝えている、ね、純真な動機でからではなく党派心でキリストを伝えている、でそれで投獄されているパウロをさらに苦しめるつもりなのだとパウロは言っております。党派心、ね、キリスト教会の中においても党派心というものがあります、ね、キリスト教会の中においても、ね、本当に罪人 が、ね、救われて、救われた罪人たちの罪人から聖化されて聖徒へと作り変えられて、ね、その途上の人たちもいるわけですから、当然いろいろなトラブル、間違いもあったり、あるいは、ね、未熟な心のままで、教会の中で勢力を伸ばしてしまったり、ね、そういうこともあり得るんですね。で、もう党派心ですから、ね、徒党を組むんですね。党派心を、持つ人というのは自分をリーダーに立てたり、あるいは私は何々先生につく、私は誰々先生につく、ね、パウロは、私はパウロにつく、私はケファにつく、私はキリストにつく、ね、そういうことを言ってる人たちがあなた方の中にいる、そういうふうに、手紙で書いていたところがありました。そういった党派心を持つんだったら、自己主張して自己義認するんだったら、ね、パウロにつくと言っても、キリストにつくと言っても、そういう正しいことを言ったとしても、ね、もうそういう党派心を持って苦々しい心と、また敵対心と自己義、自己義を主張するために徒党を組むとするならば、どんな一見正しいことを言っているようであっても、それは何にもならない、愛という動機からではなく、そういう苦々しい妬みとか嫉妬とか、ね、自分のグループがあっちのグループよりももっと、ね、大いなるものになろうという動機で、キリストを伝える、こういう動機、パウロはそれを聞いて苦々しい思いをしたことでしょう。現在でもですね、自分の教団教派のために、ね、党派心のために、それが動機で福音を伝えるということは確かにあるんですけども、でもパウロはですね、それもまたキリストにあって益だということが気づくんです。18節です。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。アメン。見せかけの形で、ね、伝道、福音の、ね、伝播、それが起ころうとも、何にしてもですね、どんな形だったとしても、キリストが述べ伝えられている、ね、このことを喜びとしよう、パウロは言います。そうです。神様はですね、どんなことも用いて、人を救いと導くことがおできになるからです。ね、ある人は例えば、ね、党派心でもって、ね、あの教団教派よりも自分の方が強くなろう、大きくなろうという動機で、ね、A さんという人に福音を伝えた。ね、その A さん、ね、教団教派とかそういったもつれとか党派心一切わからないけれども、キリストを聞いた、キリストの福音が入った、そうか、私はイエスさんに愛されてるんだ、ね、救いへと入った、ね、でもその、ね、教団教派の人は、もう自分の動機で、ね、それを伝えてる。それとは別に A さんは救われた、ね、A さんはその教団教派の、ね、嫌なそういう、かかずり合い、ね、それを見て本当に人間のことよりもむしろキリストの方へとつながっていくとするならば、それはそれで益なんですね。神様はその A さんを救うために、ね、ちょっと、あまりパウロからすれば望ましくない形で述べ伝えられはしたけれども、でもそれが一人の命を、魂を救いへと導く。パウロはそのようなことを喜びとします、言うんです。そうです、私たちも、ね、普段本当に、ね、こういう礼拝するという場面において、ね、イエス様の御言葉を聞くという場面において望ましくないことが起こったりもします。で、先ほども、もうこのマシントラブルによって、もうちょっと今ですね、急遽別のコンピューターを使って、まあ、ちょっと不完全な形での配信はされてはいるんですけども、でもそれでもこの福音が伝えられることは妨げられないんです。かえって、ね、このことによって、時間が遅れたことによって、ね、本当に大切な兄弟を、海外へと、ね、送り出す、そのわずかな時間が確保できた。また、そればかりではなく本当に賛美がですね、ますます熱くなって、もうこの ことをフォローして、キリストの福音が何とかして、ね、伝え妨げられないようにという熱心が湧き起こり、そして今、ね、ここにおいて今日皆さんいつもより熱心に聞いてますね。
アーメン。
本当にこのことがより益をもたらした恒例が、ね、良い例が今今日まさにここで起こったわけです。
アーメン。
もうこの御言葉このタイミングで、ね、これ、ね、公開説教ですから、ね、順番に今日、ね、何もここを狙ってしたわけでなく、本当にイエス様がまさにこのことを伝えようとするためにこのことを起こされた。主は誠に全てのことを益として作り変えてくださる主です。誠に素晴らしい主を褒めたたえます。
アーメン。
アーメン。この、ね、ある人は見せかけによって福音を伝える、見せかけによって伝道する、見せかけによってこの福音の技働きをするけれども、たとえそれが見せかけであろうとも真実であろうとも、それによってあらゆる仕方でキリストが伝えられることをパウロは喜びました。そして、ね、それは20節、それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが現れることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。
アーメン。
アーメン。ですからパウロの願い、それは、ね、パウロ流の伝道、あるいはパウロの、ね、立ち上げた宗教組織が栄えることではないんです。パウロ自身がここで語っているように、ね、生きるにしても死ぬにしてもです、ね、パウロが別に死んでも生きても構わない、とにかくあることが成し遂げられるのであるならば、もう喜んで死ぬだろうし喜んで生きるだろう、ね、言ってるんですけども、それはパウロの身によってキリストの素晴らしさが現れることを求める、ね、その私の切なる願いと望みにかなっているのです。アーメン。
アーメン。
パウロの願いと望み、それはキリストの素晴らしさが現れることです。キリストの素晴らしさが現れることをパウロは望むゆえに、それがね、たとえパウロがそのゆえに死ぬことになろうとも、あるいは、ね、生きるにしても、それでも私は、ね、キリストの素晴らしさが伝えられるのであるならば喜んで、ね、生きようし喜んで死ぬだろう、言っております。この間の手術において、ね、ヒゼキヤ王の話が出てきましたけれども、ヒゼキヤ王は、ね、自分の命、ね、自分の積み上げてきた財産、ね、自分の命あるうちにそれが奪われないんだったらば、ね、それはそれで良い、そういうふうに言ってしまいました、ね、自分の子供が、子供の中から、ね、バビロンという望ましくないところに子供が捕らえ移されて、そこで宦官になってしまう子供も出てくる、ね、そのことをヒゼキヤが聞いて、彼悔い改めないんですね。それが主から来たのであるならば、それが良い、そういうふうに、ね、肯定してしまうんです。ヒゼキヤのその自分自身の中の過ち、それのゆえに、ね、このことが起きるんですけど、でも自分の命、自分の、ね、名誉、それに傷はつくまいと判断したら、もう別に構わない、そういうふうに言うんですね。彼には自分の命、自分の、ね、人生の中において、その積み上げてきたものが安全であればそれでよい、そういう考えのゆえに、ね、本当に彼の子孫に、またイスラエル全体にバビロン捕囚という過ちを、ね、その災いをもたらしてしまった。皆さん、自分の命、自分の、ね、保身、自分の可愛さ、そればかりを求めているとするならば、これは、ね、災いのことです。パウロは自分が生きるにしても、ね、死ぬにしてもと言いました、ね、生きることばっかりを、考える、それならば、保守的な、ね、守りの人生に入ってしまいます。あれも、ね、奪われないようにしよう、これも奪われないようにしよう、ね、そういうふうにして、テレンテクダを用いるようになってしまいますけれども、皆さん、どのように死ぬべきか、何のために死ぬのか、何のために生きていくべきなのか、これ自分のためであることを捨てるならば、とても有意義な人生になるんです。 パウロはキリストのためにという、ね、キリストのゆえに自分は生き、そして死ぬのだ。だから今こうやって牢屋に、ね、入れられていること、それによって多くの人々に逆に福音が伝えられた。なんて感謝なことなんだろうって、このこともまた感謝になってしまうんですね。自分の益、ね、自分の保身ばっかり考えているならば牢屋の中はちょっと最低なところですけれども、でもこの世の人生は有限なものです。やがてなくなるんです。で皆さん100年後生きている自信があるでしょうか？
ない
ですね。たかだか100年ぐらいの人生です。それを、ね、自分の命のために宿泊して、ね、あれ何を食べよう、何を飲もうか、ね、何を着ようか、そうやって心配しながら生きるとするならば、本当にせせこましい、せかせかした人生になってしまいますけれども、皆さん永遠があるんです。イエス・キリストがいるんです。生きておられるんです。永遠なるイエス様が皆さんのために死んでくださり、蘇ってくださった、皆さんを救ってくださった。皆さんどうせなら人生このイエス様のために生きるべきではないでしょうか？アメン、アメン、
アメン。
本当にね、心からのアーメンをイエス様は受け取ってくださいます。この短い人生イエス様のために捧げて生きるならば、本当に皆さん有意義な喜びに満ち溢れた人生です。本当に皆さん信仰を、ね、応答するとき、イエス様が、天のイエス様が喜んでいるのを、ね、皆さん感じてください、ね、皆さんの中に喜びが、あるいはなんか温かい愛の心がぼって、ね、火がついたのを皆さん感じますね。御言葉に対し、イエス・キリストに対して応答するならば、このような素晴らしいことが起こって、ね、この世の中、自分のために生きる、ね、そのせせこましさといいますか、そこから解放されて、本当にもっと大きなことに、おおらかに、自由にのびのびと、ね、生きることができるようになる。牢屋の中であっても、ね、この、喜びの書簡とまで言われるピリピリとの手紙を書くほどに、パウロは喜びに満たされることができる。それが可能なんです。どうか皆さんもイエス様にあって喜びに満たされた人生、そして本当に有意義な永遠の命のために、決して朽ちることのない栄光のために生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。ではこれから皆さんそれぞれが本当にイエス様のために生き、イエス様のために死ぬことができるように、そして本当に自分の小ささから解放されて、イエス様の大きさの中で生きていくことができるように、今それぞれの言葉で祈る時を持ちたいと思います。
アメン。主よ、世の中のすべての人はよりよく生きようとして、人に対して、物に対して、ことに対して罪を犯して生きています。よりよく生きようとするたびに、人より自分が先に出なければならない、人より自分がもっと持たなければならない、人を踏み台にしてまでも生きていかなければならないという自分になってしまいます。主よ、これらの歩みをし続けていくと、いつの間にか私たちは敵に囲まれて、そしていつも攻撃されなければならない、その人生を歩んでしまいます。主よ、よりよく生きようとして人を踏み台にしても、どんなことをしても主よ、私たちは結局自分がやった、そのよりよく受け行けようと生きようとしている、そのことのゆえによりよく生きることができない、最低最悪な人生になってしまいます。主よ、私たちにへりくだった思いを与えてください。そしてよりよく生きようとして敵に囲まれた私たちではなく、主イエス・キリストにあって、主よ、本当に自分のよりよく生きようとするその気持ちをよりよく殺すことによって、へりくだらせ引きずり下ろすことによって、主よ、 結果的にはイエス・キリストを見習った者として歩んだそのすべての道がイエス・キリストにあって幸いを得て、そしてキリストを方法として生きたそのすべての道がよりよく最高に生きた道であることを、私たち自身がこの地上においてイエス様体験して主の皆を褒めたたえることができますように助けてください。使徒パウロはよりよく生きることではなく、よりよく今まで自分で培ってきた自分の人間性、罪深さ、それをイエス・キリストにあって芽生えてよりよく死ぬことによって、主よ、彼は本当に喜ぶべきこと、イエス・キリストを見つけて、そのキリストにあってよりよく笑いながら平安を得ながら感謝しながら命と励ましに満ちたその道を、その満ち満ちた道を歩むことができました。主よ、このフィリピの手紙は使徒パウロ自身がそのフィリピというところにおいて牢の中に入れられていた時に書いた書簡です。それでも主よ、本当に彼がそのローマ、あらゆるその行く先々において囚われ苦しみを得ても、彼はいつも喜ぶ人でした。主よ、このフィリピの人に対してその牢の中にあって、そして自分の自由が奪われているその状況にあっても、彼は喜びながらこの書簡を書くことができました。主よ、私たちにもその信仰を与えてください。そして私たちもどんなに自分が本当に責められているとしても、その責めを通してイエス・キリストを明かす私たちとなられますように、そしてイエス・キリストを明かすことによって喜びを得て、主に喜ばれ、人に喜ばれ、そしてイエス・キリストに栄光を捧げる私たちでありますように祝福してください。今日この御言葉を私たちに与えてくださって、この御言葉の奥義に私たちを導いて招き入れてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。私たちが生きるにしても死ぬにしても、イエス様、あなたに会って生きるならば、いつでも喜びがつきまとい、また命を救うという、人々をあなたの命へと導くという永遠の務めの栄光へと預かって、ますます命から命へと、喜びから喜びへと、祝福へと作り変えられていく、その様を本当に目の当たりにできるこの喜びを感謝いたします。誠にあなたと共なる歩みこそ誠の歩み、命の歩み
ですよ。
どうか私たちはいつでもこのイエス様から目を離すことなく、いつでもあなたのために働いていくものでありますように。時に自分のことしか目が見えず、また自分のことばかりに気を取られるあまりに、あなたを傷つけ、周りを傷つけ、人を傷つけるということもまたあります。主よ、本当にそのように陥ってしまうような時、私たちはいつでもあなたへと立ち返って、悔い改めて、あなたへと帰り、そして本当に命の働きへと戻っていくことができますように。どうか我ら一同がこの残された日々において、またこの終わりの時代の中において守られた歩みができますように、どうか一人一人をその御手のうちに留めてお守りください。
アーメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。それではご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。引き続き御前でお祈りしましょう。
Hallelujah.